今井さん。
はい。
はい、どうも。私はトウモロコシの会会長の吉田祐樹なんですけれども、あなたは？
雑脈の今井です。
どうも久しぶりですね。
お久しぶりです。
もう全然登場しなかったですけども、私がね、ちょっと今回頼み込んで今井さんに一緒にラジオ撮ろうよって熱い思いを伝えて、久しぶりの共演になったんですけどもね。
はい。
はい。いや本当に頼りにしてます。今井さんには本当にもうね、今井さんいなきゃできないラジオなんでね。
本当ですか？
今回はね、いつもは違うよ。いつもは別にいなくても全然いいんだけど、ほら今回、はい、今井さん、ズームの有料アカウント持ってるじゃないですか。
持ってますよ。
今回、出る人数多いんですよ。
はい。
で、本当だったらね、まあ、ルノワールの個室とか取ったり、安いスタジオとか撮ってね、そこでみんなで数人でレコーディングするのがやっぱりいいんですけど、同じ空間を共有してね、ラジオを撮るっていうのが顔を突き合わせてワイワイこれから楽しいおしゃべりをしたいんですけども、まあこういうコロナもね、大変なことになってるじゃないですか。5000人超えたじゃないですか、東京のね、感染者数。
とんでもない爆発的な感染ですね。
ええ、もうオリンピック批判とかもね、この回出てくるかもしれないんですけども、非常に真面目な討論会なので、定談って3人だけだったっけ、座談会、
ね、
うん、討論番組なんですよ、はい、非常に深刻な真面目なテーマ、現代的なテーマを今回扱うので、まあ、たくさんの人たちがカンカンガクガクの議論をしたいんですけど、ほら、まあね、今言ってるようにコロナなんで、ズームでやらなきゃいけないでしょ、
うん、
リモートでやらなきゃいけないでしょ、
うん、
無料アカウントだとさ、2人だけだとずっと何時間も続けられるんだけど、3人以上になると30分で終わんなきゃいけないじゃないですか。
確かに。
もう一回取り直さなきゃいけないでしょ、スペースを。
うん、うん、
めんどくさいじゃないですか。
まあそうっすね。
で、今井さん有料アカウント持ってるじゃないですか。
はい。
有料アカウントだと数人でもずっと続けられるんですよね。
そうです。
だから、
え、
だからお前呼んだの、それだけ。だからもう喋んなくていいよ、ずっと。
え、
今井さんのアカウントでログインできればいいだけの話だったんで、この会議室ありがとう、スペースもういいよ。
あ、ズームのビジネスアカウント目的だったってこと？
はい、そうそうそう、体目的みたいなものでね。よく飲み会でね、嫌な男たちがさ、飲んでる時にちょっと女でも呼んでよみたいな感じで、そういう感じで、あ、そう、じゃあ今から来る女呼ぶわって呼び出したのが今井さんって、大体それで OK ね。ただ切らないでよ。
怒らせる。終了できるからね。
怒らせるわけにいかないんだよね。そうそう。ちゃんと愛してるよっていうふうに言っておかなきゃいけないんだよね。本当は体だけが目当てなんだけど。
騙されて。
いや、でもね、まあ、とはいえ、やっぱり今西さんもちょっと関わりのあるテーマなんですよ。
ほうほうほう。
今回のテーマはね、言いますよ。言いますよ。いいですか？
はい。
心霊ドキュメンタリ
ー。心霊ドキュメンタリー、
はい、まあ、心霊ビデオでもいいんですけども、これに関しては実は我々も結構関わりがあるテーマなんですよね。
そうですね、
割と早い段階から心霊ドキュメンタリー関わってきましたよね。
いや、すごく早いタイミングから、
はい。まあ、もちろん、ね、本当にあった呪いのビデオなんかよりは後なんですけれども、
もちろん。
とはいえ、今ね、結構心霊ドキュメンタリー熱いんですよ。さまざまな作品があって、もう、我々がね、やってた十数年前に比べたら、非常にこう、芳醇な、レベルの高い、もう、研究に値するようなね、世界になってきたんですけど、まあ、あんまり、オーブラートに包んでいった方がいいと思うんですけども、10年ちょっと前はひどかったじゃないですか。
いやー、もう何でもやり放題ね。
やり放題って言うとすごい、あ、なんかね、往年のポルノ映画みたいにエロさえやっとけば、あとはね、作家性をいくら芸術的な作品出してもやりたい放題の素晴らしい時代だったっていう意味のやりたい放題じゃなくて、
そうね、
クズだったじゃない。いや、まあ、あんまりダメ、これは、
まあまあ、オブラートに包んで
言うとね、オブラートに包んで言うとね、その頃散々、まあ今西さんより俺は超見てたからね。地獄でしたよ。 なんで俺こんなことやってんだろうと思いながらずーっと見てましたからね。まあ暇だったからなんですけど、あとなんかいろいろ、まあ今西さんも知ってると思うけど、女に振られたりとかしてね、
すごい正直な感じで
自暴自棄だね。
見あさってたわけですよね。
そうですね、その人生のどん底で、うん、そういうことがあったんで、まあ見あさってるうちに、ただやっぱりその中でもなんだこれ面白いなっていうのがね、いろいろあって、まあもちろんみんなご存知の通り白石浩二監督の、まず呪いであったりオカルトであったりがあって、オカルトよりもちょっと前ぐらいか、呪い見て、あこれすげえ面白いなってイベントに呼びましたよね、すぐに。
はい、トウモロコシの、来ていただきましたね、新宿会談っていうイベントに来てもらいましたね、
トウモロコシの会のイベントの、しかもなんか 2,3 回目ぐらいですよね、かなり初期の方に。
そうです、そうです、かなり初期でしたよ、
うん、下手したら1回目か、1回目は不動産屋さんか、だから2回目か。
そうかな、加藤はじめさんが来てくれたのが2回目とかだったり、ね、うん、
じゃあ3回目ぐらいか、でもその次ぐらいだよね、うん、
そうそうそう、
うん、で白石監督もね、もちろんまあ今ほどはその業界のビッグネームではなかったんで、うん、一緒に飲みに行ったりとかねして、
うん、
で、そのつながりでももクロの白目とかね、あれ今西さんからオファー出したんですよね。
そうですね、はい、ホラー映画を撮りたいという会社さんがあったので、はい、ぜひってことで、はい、
スターダストさんからね、
はい、紹介しましたね
っていうような流れがあったりとか、あとは鈴木太一監督ですよね、
はい、
うん、まあ、あれもまあ、ひどいっちゃひどいんですけど、いい意味でね。
いや、でも衝撃を受けたよね、そうね、はね。で、あまりにも感激して、本人にね、うん、連絡取って。
一緒に飲んだりしましたよね。
そう、ラジオにも出ていただいたりとか、
ね。ええ、
うん。
で、だから、で、鈴木太一監督の映画にもね、読書書きの告白とかにも、まあちょっと、ほんの 0.01 ミリぐらい協力したりね。あとちょっとだけ出たりとかね、
はい、
まあそういうことありましたよね。まあまあ、うん、本当にあった呪いのビデオ以外が何もない状況でしたからね、その時を生きてきて、今はいい時代になってますよ。
ほう、
はい、心霊ドキュメンタリー非常に華々しい感じに成長していったと思うんですけども、まあ、だから我々旧世代の人たちはあまりよく分かってないので、
はい、
これ新世代ニュージェネレーションズの人たちを紹介したいんですよ。心霊ドキュメンタリーの研究者たちですね、まあ、制作者というか、はい、はい、
心霊ドキュメンタリーを研究している、
ね、バカにしてるんですかめちゃめちゃバカにした顔してるんですか
いやすごいなと思って、
はい、レコーダーもずっこけた感じになって落ちそうになってますけど、
会長、はい、マイク持ってやってるとなんかボコボコボコボコボコ音が
して、ごめんなさい、すいません、はい、あのそっちはね、こっちはレコーダーは部屋で録音してんで、ラジオ聞いてる人はあんまり関係ないんですけど。
わかりました。あ、そうですか、研究をされてらっしゃる。
変でしょ
いや、すごい ユニーク
いや、だからそれバカにしてんでしょ。
いや、そんなことない。
バカにしてる時の言い方でユニークっていう。
いや、そんなことない。すごく得意性があって。
はい、でもバカにしてる。まあ、まあ、では、まあ、紹介しましょうか。もう、得意に繋がってるからね、はい、うちらの悪口聞こえてますからね、これ。はい。では、紹介しましょう。これ、団体名とか何て言えばいいのか。まあ、私が、まず知ったのは、霊障という同人誌、心霊ドキュメンタリー、心霊ビデオ。を研究している、研究本の同人本を文学フリマで購入したときにコンタクトを取り、まあ、ちょっとお話しして、まあ、そこでちょっと知り合った方々なんですが、まあ、お名前お三方呼んでるんですが、田川さん、赤井さん、蓮野さんの3人に、今回ラジオに登場してもらいました。じゃあまず田川さんからどうもよろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。心霊ビデオ研究会の、田川です。
心霊ビデオ研究会の団体名。
はい。はい、
また、すごい会ですね。はい。で、赤井さんは。
あ、どうも赤井です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。はい、心霊の記念台についていろいろ書いたりしてます。
はい。あ、心霊ビデオ研究会ではないんですか？
まあ、心霊ビデオ研究会という名前にしてます。一応、心理研ってめっちゃ語呂がいいな、みたいな。
はい、心理研ってね、皆さんに、それだけ、名前だけ覚えて帰ってもらいたいところですけどね。じゃあ次、蓮野さんは。
はい。心霊ビデオ研究会の蓮野です。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
蓮野さんも結構、あれですよね。なんか、いろいろ文章書かれたりしてますよね。
そうですね。まあ、今、霊章っていう、ご紹介いただいた霊章っていうのを、はい、まあ、初めて自分の方で編集したんですけど、はい、まあ、ちょっとアニメとかも結構好きで、うんうん、まあ、アニメに関する文章とかもちょっと書いたりとかっていう活動をしております。
なるほど。まあ、このお三方、ゆっくり、後でね、いろいろと一人ずつお話もお伺いしていきたいんですけれども、じゃあ、まあ、まず田川さんからという感じでよろしいでしょうかね。
はい。
はい。まずこのね、成り立ちというか、まあ、今井さんもすごく不思議に思ってるんですけども、なんで、神秘研を立ち上げたのかとかね、神秘研何やってんのとか、まあ、先ほど言ったように、霊障という同人誌出してますよとか、そこら辺の自己紹介的なお話、お伺いしていいですか。
あ、いいですか。
はい。
そうですね、まあ、成り立ちなんですけど、まあ、簡単に言うとですね、まあ、日本のその J ホラーの文脈があると思うんですけど、はい、まあ、リングとかから始まったりのは、もしくはもうその前で行くと、ジャガン霊だったり、
うん、
まあ、本当にあった怖い話とか、鶴田監督とか、
うんうん、
まあ、レジェンドたちがいる中で、やっぱどうしても、いまだにやっぱこう J ホラーって、日本のホラーって、やっぱあの文脈じゃないですか。
劇映画っていう。
まあ、こういわゆる正統派の文脈だったりするんですけど、うん、なんか自分たちからするとですね、まあ、レンタルビデオ屋とかに通ってて、やっぱ怖いものってその J ホラーよりもこうレンタルビデオ屋にこう陳列されてた心霊ドキュメンタリーだったんですよね、うんうん、本当にあった呪いのビデオってもう呪いってこう銘打ってるのがそもそも怖すぎて
まあ、ね、
自分たちの中でのその何ですか、原体験みたいなものってやっぱ J ホラーよりも心霊ビデオだったんですよ、そのリアルタイムで体験したものっていうの。
でもそっか、リング呪怨直撃世代ではないですもんね。
呪怨自体は、うん、劇場版が、うん、オリジナルビデオ版は劇場版の後にこう借りてみたっていう後追いなんですけど、劇場版はそのダイレクトで、まあ、一応見たことは見たんですけど、うん、でもそれよりかはもっと自分の中のこの記憶にあるもののホラーの原体、うんうん、日本のホラー映画の原体験ってなんだって考えた時にやっぱ心霊ビデオだったんですよ。
まあでもそうですよね。だからリング直撃世代は、しかもうちらより上の世代だからね、
はい、
リング直撃世代はもう40代半ばとか以上の人たちだから、まあ、そういう人たちにとっては原体験はリングだよって自信を持って言えるでしょうけど、あれほどのムーブメントはさすがにね、それ以降 J ホラーもないですから、となるとやっぱり心霊ビデオっていうものが、まあ、直撃というかストレートに享受することになるのかな。
で、やっぱどうしても、やっぱこう映画雑誌、まあ、もともとこの3人自体がですね、心霊ビデオ研究会の3人自体が、まあ、もう映画が大好きなので、うんうん、まあ、映画に関する、まあ、いろいろ皆さん書いたりとかしてるんですけど、その中でやっぱこう映画雑誌とかいろいろ読んだりとかするんですけど、本とかを読んだりするんですけど、やっぱ日本のホラーっていうと、まあ、さっき言ったその正統派の J ホラーの文脈が未だにこう語り継がれているところがやっぱあって、うんうん、でもやっぱ自分たちのその原体験でなんだって考えた時にやっぱ心霊ビデオだったので、でも心霊ビデオってこう大っぴらにこうなんか雑誌とかで、うん、もしくは評論とかで書かれてないんですよね。まあ、黙殺されてるってわけではないと思うんですけど、誰もその見向きをしなかったってところがあって、
まあね、ただ、まあ、まあそう、バカにされてるのか、そうそう、まあ、バカにされてるんでしょうね、
バカにされてるみたいなところがあって、はい、やっぱどうしてもちょっとそこに悔しかったところもあったので、はいはい、言葉をちょっと与えようっていうところがありました。でやっぱこう、まあ、先ほど吉田さんとかがお話しされた、まあ、本当にあった呪いのビデオっていうのが、うん、まあ、元心霊ビデオのメインストリームだったんですけど、うん、そこからどんどん派生していって、今いろんなもう種類の心霊ビデオが出てるんですよね。でその中でこう映像技術が発展していく中で、その心霊ビデオのあり方っていうのもどんどん進化していってるんですよ、うん、でなんか見てるとなんか新しいその心霊ビデオとか表現がいっぱい出てきてるんですよね、
うんうん、
でそういうのに感銘を受けて、もうそろそろここまでジャンルが広がってきてるんだから、心霊ビデオとはいえ中でもジャンルがもう、こう膨張してきてるんですよね、
うんうん、
なのでここら辺でもちゃんと整理をしてちゃんと言葉を与えようっていうので、こうなんか3人がこうたまたまこう心霊ビデオ好きのこの3人が かつ映画好きの3人が集まって、うん、ちょっとその映像表現的なところの文脈からちょっと語り直して、でその J ホラーの裏歴史としてこういうのもあったんだよっていうのを、そのオルタナティブな歴史があったんだよっていうのをちょっと、うん、まあ、どうしてもちょっと紹介したかったというか、まとめたかったというのが、ちょっとまあ、その霊障を作った、その霊障というか、まあ、心霊美容研究会を立ち上げた、まあ、経緯になります。
もう、だから、整理を必要とするほど、様々な文脈、コンテクストだったり、表現、手法というものが乱立して、まあ、言ってみれば、豊穣な、豊かな世界、ジャンルが築かれているっていうことですよね。
そうですね、はい。
あのね、驚きですよ。今にさん、あの、我々の頃は、
はい。
そんなこと、かけらも思わなかったですからね。まあまあ、我々が頭が良くないっていうこともあるかもしれないんですけども、あのね、この3人ね、もう評論家の、評論家、まあ、評論の非常に、あの、才気ある若者3人と違って、ただまあ、一応言い訳させてもらうと、まず昔の話を一旦させてください。うん、そうすれば、今、現在の感じがどれだけ昔と違うのかというのが分かるようになると思うんですね。分かりやすくなると思うんですよ。リスナーの人たちにも。で、あの、まあ、昔の作品も見てるとは思うんで、お三方ももし何かこう、言いたいことあったら入ってきていただいていいんですけども、いや、だから、ね、私も前書いてたんですよ。評論的なことはね、評論じゃないんだけどね、文句ね。文句をネット記事とかに書いてたんですよ。心霊ドキュメンタリー棚卸しっていう、超古代妄想通信ギガロマニアっていうのはよくわかんないね、ネットニュースのサイトに。で、その頃、例えばあれですよね、呪い絵とか。
最高でしたね。
最高に最低でした、
ね。最低。
あれ、お三方で見た人います？呪い絵。
あ、見てます。
いや、見てます。あれはニュージェネレーションズからするとどうなんですか、呪い絵は。
いや、ちょっとあの、テレビの特番の再現 VTR とか流れるじゃないですか。はい、ちょっと、ああいうのが、あの、いわゆる心霊ドキュメンタリーだと、こう、なんですか、大衆目、その、本当のメディアが出てくるってあんまないんですね。うん、それが出た瞬間、ちょっとやっぱうさんくさくなるってところがあって、ちょっとあれは、なかなか、ちょっと評価しづらいところがあります。
もうだから、なるほど、そういう評価の仕方なんですね。面白い。
うん、だから、まあ、逆に言うと、現在は、ああいう手を使ったら嘘だって一瞬でバレちゃうっていうか、あの別に嘘だと、まあ、ここはまた微妙なところなんですけど、創作物だとバレても別に、逆に今はいいんですけど、作家性が強いから。とはいえ、やっぱりテレビっていうものを出しちゃうと、あ、これ嘘なのね。はい、嘘ですって自分から公表してるようなもんじゃないですか。だってテレビって、今もう地方ローカルテレビだとなんだろうと検索できますからね。アーカイブがないはずがないんで。だ呪い絵は、やっちゃいけないことを全部やってる感じなんですよね。まあ、ざっくり説明すると、まあ、言ってみれば呪怨の家みたいなね、呪いの家っていうものがあって、そこに住んでる家族たちが呪われちゃうっていう家があるので、それを、林っていうディレクターが、ヒゲのディレクターが、調査しました、取材しました。で、その取材ビデオや再現映像っていうのを、ローカルテレビ局のスタジオで流して、で、コメンテーターたちがコメントをしたり、なんでこれやらせないのかとか、なんでこの例なんか、なんでこれは変なもの映ってる、これは合成だろうとか言ったりしてる様を放送した、地方のなんかローカル番組がありましたっていう、それを録画したビデオがクリエイティブアクザに送られてくるっていう。クリエイティブアクザでも心霊ドキュメンタリーを、オブラートに包んで言うと、クソほど作った。今でも作ってるのかな？今でも作ってる。クリエイティブアクザ、大好きなんですけどね。クリエイティブアクザ大好きなんですけど、クリエイティブアクザに送られてきて、その、山本プロデューサーか、山本さんっていう人が、検証する。見ながら、まあ、検証っていうか文句言う。お、なんだこれ？え、こんな音声、変な音声入ってる。いや、こんな音声、素人がいられるわけないだろう。とか、まあ、検証というか、ツッコミというか、フォローしていくんですよね。まあ、めちゃめちゃ素人でもいられる音声なんですけどね。ああっていう声が入ってるだけなんで、そのも、当時ですら簡単に入れられる。2006年とかでしたね。 もうちょっと前か、まあ、2000年代前半とかそれぐらいですよね。でいうやつをやっていくっていう、まあ、ちょっと複雑なんですけど、だからクリエイティブアクターの宮本さんが、まあ、一番上のレイヤーにいるとして、その下のレイヤーに地方のローカル番組で呪いの家を検証するっていう番組があり、その中下に、3番目のレイヤーに林っていうディレクターが取材したビデオで、そこにいろんなあの心霊現象が映り込んでいるという、これだけ言うとなんかちょっと複雑で頭の良さそうな心霊ドキュメンタリーに思われるかもしれないんですけども、まあクソオブクソ
もう、まあだから楽しみ方としても別にそんなうわ心霊ドキュメンタリーだって見てるっていうか、なんかこう茶化しながら見てる感じではありましたよね、まあ、
いやいや、まあもちろんね、当時さ、うん、Amazon レビュー全部1でしたからね、
クソっつってね、
うん、あんだけ Amazon レビュー1だからピア映画生活とかでその映画、評価サイトで100点満点中11点とかですからね、あのぶっちぎりのワースト記録なんですよね。いやだからまあ全然心霊現象の映像表現もクソだし、なんか風呂場に人型のシミができたとかで、それを林ディレクターがカメラで収めて、うわこれは、うん、人型人にしか見えない、なんだこれは、なんでこんなものがって言うんですけど、ただのカビにしか見えないんですよ。でびっくりするんですよ。これもう人型のシミが、せめて人型のシミが出てくると思うんじゃないですか、ただのカビなんですよ。でも変な音が入ったって言っても、あーあーみたいな音が入ってるだけだし、でまあ最後スタジオがなぜか大混乱になって終わるっていう。
そうですね、
あれもなんで大混乱だか分かんないですけどね。
そうですね、なんか無駄な感情のほとばしりがあるんですよね。 あとは
弁護士の おじいさんとか怒ったりとかね。
そうそう、ふざけんじゃないよ、いい加減してくれとか
言う。なんで怒るのかも分かんない。
そう、別に普通人間は怒らないだろうっていう、そうそう、なんかちょっと行動がちょっとおかしいとかね、はいはい、あとはそのこの演じてる役者さんたちすごい不安な感じで撮影してるんだろうなっていう、これでこの映画大丈夫と思いながら撮影してるんだろうな、
この感じの流れでいいのかなって。でもそれがまあ不穏な、ね、あの不気味な感じは出してますよね。不安定な世界が不安定になっている様が描かれてる、うん、これは一体何なんだって、これは心霊ビデオなのか、それともドキュメンタリーなのか、それとも違法建築を告発する映像なのか、うんって言われてね、林ディレクターが、その全てであり、その全てでない。何なんだって。まあ、何なんだ、それは役者の人も何なんだ君はって言うんですけど、もう全員が思いますよね。見てる人たちが。でも、しかも怖いのが、クリエイティブアクザの山本さんのね、より一番現実に近いレイヤーの人が、その番組の VHS が送られてきて検証する、してる山本さんも、その地方ローカル局に電話して、でも、取り付く島がなくて、まあ設定としてその番組はひどいことになったから、その心霊番組はお蔵入りになって隠したがってるっていうことだとは思うんですけど、テレビ局側もね。でまあ隠しててと、あのもういやそんなのありません、協力できませんっていう感じになったら、山本さんも超逆ギレしだすんですよね。こっちが協力をただで協力してもらってる側なのに、下手に出なきゃいけない側なのに、めちゃめちゃ怒り出して、うるせえバーカっつって最後切って、そのうるせえバーカがこの映画の最後のセリフですから、ね、もうめちゃくちゃです。今あのさっき見たら1100円で Amazon で売ってるんで、
買おう。
いやもう買っと、プレミアつかないね。普通プレミアつくんだけどね、こういうあのクソ映画とかクソ漫画って。プレミア ついて買いたい人もいないほどクソってことですよね。でもまあさすがに今渋谷ツタヤとかまで行かないとないと思うんで。でもね、
今クリエイティブアクザ自体が今、はい、倒産してなくなってます、
ね、ああよかった、よかったよかったじゃない、いや、いやまあそりゃそうなるか。
確か白石監督の、
はい、はいはい、
グロテスクとか、
あ、はい、ね、うん、そうだよね、うん、
あとオカルトもクリエイティブアク
ザ、うん、そうそうそう、そうですよね。だまあ両作もきちんとね出してるんですけど、 いやそう、あと幽霊インタビューとかも確かクリエイティブアクサだった。幽霊インタビュー見ました？田川さんとかは。
あ、幽霊インタビュー見ました。
いや、もうあれ、いや、まあ、なんとも、呪いはまだこう突っ込みどころがあってみんなで、あれムカつくよねって言えるけど、それすらないじゃないですか、幽霊インタビュー。
どうしても、その、まあ、あのそのバラエティ番組とかの映像がこう流出したっていうテーマは、うん、まあ、心霊ビデオでもよくあるんですけど、はい、まあ、どうしてもその呪い絵だったりとかはこう役者ですね、役者さん の, そのクオリティといいますか、はい、演技のところでやっぱりどうしてもその真実味がなくなってしまうってところがやっぱどうしても気になってしまいまして、
はい、
やっぱその良質な心霊ドキュメンタリーってやっぱどうしてもその本当であることをやっぱこう演出しようとしているところがやっぱ強いので、
うん、
やっぱ役者に関して の, その演技力っていうのはすぐ求められてるんです、
うん、
でこれに関してはやっぱどういうふうにそう演出しているのかっていうところはその自分たちが作った霊障の、ところで作り手である児玉和人監督っていう呪いのビデオだったり、うん、その後封印映像闇動画っていうふうにもう心霊ビデオ十何年の、ベテラン監督さんがいるんですけど、うん、いらっしゃるんですけど、その監督さんにその演技、役者さんの演技についてもちょっとお伺いしたりとかして、うん、やっぱこう普通の何ですか、劇映画の演技とはやっぱ違うことを求めてるっていうのはやっぱ強くおっしゃってました、うん、
だからもうそこがなんていうんですかね、まあ、分かってないわけじゃないと思うんですよ、あのリアルな日常の会話、オフショットの会話とかをしてくれみたいな風に、例えば幽霊インタビューとかだね、あれ全部4分の3オフショットじゃないですか、幽霊インタビューってただのちょっとしたデート映像みたいな、ディレクターと三宅真奈美さんっていう女優さんの、だからまあなんだけど、まあ何かこう面白いことが、別に怖いことじゃなくてもいいから面白いことが起こればいいんだけど、ただブランコに乗ってるだけとかが延々続くっていうのがあり、まあだから演技も別にいわゆる日常の演技を面白くするっていうよりはマジで日常のなんてことのない時間を流してる演技なだけなんで、まあ本当にねすごかった、やばかった、まああれはあれの救いというか本当に怖いところは、まあ、最後ね廃屋行って少女の幽霊に会って、なんかうわ なんとかなんとかお前の番だよみたいなこと言われるんですよね、なんか忘れちゃったけど、次はお前だよだっけ、なんだっけ、お前のことをやっつけるよみたいなの忘れたけど言われるんですよね、言われてわーガタガタって、まああのブレアリッジプロジェクトみたいにドーンってカメラが倒れて、まあ食人族落ちって言われるやつですね、カメラが倒れて終わるっていう、まあそこじゃないです、そこは全然怖くなくて、本当に怖いのは本当に三宅真奈美さんがその後消息不明に現実世界でなったことだけなんですよね。で私はあのいろいろ八方手を尽くして調べたら、ミクシーで連絡来て、同級生の人からどうも兵庫県の実家に帰ったらしいっていう、芸能活動は引退して仮面ライダーとかにも出た人なんですけどね、もう芸能活動も引退して兵庫県の実家に帰りましたよ、まなみちゃんはってメールもらって、あよかった生きてたんだって、あの少女の幽霊に取り殺されたわけじゃなかったんだっていう、まあ、そこまで含めたら割と面白いオチだったんですけど、ただ多分日本中で幽霊インタビューのその後の三宅真奈美さんの消息を追った人は多分日本世界中で俺一人しかいないと思うんで、本当の楽しみ方をしたのは多分俺一人だけだったのかなという、まあそういう感じなんですよね、今にさん大体うちらの頃は。
そうですね、なんか壊れたおもちゃをこう渡されてそれでこう遊んでるみたいな感じですかね、なんか
大概だね、あんたもよく言うね。
いやいやいや、だってもうそういうもんだと分かって僕らも見て楽しんでる感じだったじゃないですか、
うん、怖いものとか、例えば本当にあった呪いのビデオとか、当時だとまあアンビリバボーとかでもオリジナルの心霊投稿映像あったかな、まあ、とかで投稿映像でね怖いものはあったんですけども、いかんせん何かこうちょっと変なことやろうとすると全部失敗して滑ってたっていう感じですね、ディレクターとか制作会社側が変なことしようとするとね、
ちゃんと技術が、はい、でもアップデートされてたんでしょうね、さっきの役者さんの話も、うん、多分別にそんな心霊ドキュメンタリーとか見たこともなかったり、ホラーもあんま別に好きでもないような役者さんたちにちゃんと演じてもらうためには、うん、こういう、 やり方ですっていう、なんかインプットが必要じゃないですか。でもそういうのもなしに、うん、じゃあとりあえず脚本これなんでやってみましょうみたいな感じで撮ったりとか、うん、あとは CG とかのせいには別にしないですけど、やっぱりそこ、ここら辺の技術の話も当然あるだろうし、みたいなね。
まあ合成的なことはね、CG に限らず、いろいろと、まあ、まあ手探りだったものが今ではもうちょっとスムーズにできるかもしれない。だからまあ当時ので言えば、例えばまあ、ネオドキュメントシリーズゾーンとかは、まあまあ、まあよかった。まあ、うん。吸血獣人、チュパゲラ&食人女トモエとかね。まあまあでもね、まあまあまあまあ良かったんですよ。それはね、まだね。でも、そのレベルのものとかが今は結構あるっていう感じが、普通になってきたっていうのがね、非常にいい時代になってきたとかね。あとだっけ、もうじゃ鈴木太一監督の、あれなんだっけ、タイトル。
忘れちゃったな
ぁ。最近アンビリバブ、闇の都市伝説。
そうだ。よく覚えてる。よく覚えてる。俺たち、一応知り合いなのに、俺たちが忘れてるのにね。ひどいね。
いやでも、あれは本当衝撃でしたよね。会見前半と後半でまるっきり違うものになるっていう、なんかタランティーノの映画みたいな感じだった、
ね。フロムダスクティルドーン的なね。
そう
心霊ドキュメンタリー界のフロムダスクティルドーンです。いや、もう、だって、最初は、あれなんて言うの、でももう最後の、鈴木太一監督が、自分の好きな女のために走るシーンの映像が強すぎて、最初なんだっけ、どうなったんだっけ、
え、公衆トイレにお化けが出るとかそういう話だったよね、確かね。
お化けが出るっていうので、その女性ディレクターの方にそのトイレに待機してもらうって話なんですけど、
アシスタントだったっけ、ディレクターだったっけ、
ディレクター、は
い、女性のディレクターなんだ。
あ、 AD ですね。あ、 AD、 心霊ドキュメンタリー界隈ではそのアシスタントはあの、
はい、
あの AD って呼んでるんですけど、そのアシスタントディレクターさんにこう言ってもらって待機してもらうんですよね。で、まあ、そこで鈴木監督が、
うん、
まあ、なんか幽霊が出るっていうので、まあ、一応その AD さんが一応中からカメラで撮られてる映像と、うん、あと鈴木監督が外から撮ってる映像がこう交互に映るんですけど、
そこまではスタンダードな心霊ビデオ心霊ドキュメンタリーですもんね。そこまで聞けばね、それだけ聞けばね、
うん、そうなんですよね。で、なんか誰か入ってきたと思って幽霊が出てきたかと思ったら、鈴木監督がこう来るっていう。心配でずっと見てきてるってい
う。あ、そうそうそう。
何なんだこれは。何を見てるんだ。
ムカつくんだよな、また鈴木監督が。
そうなんだよ、ね。
そう、イライラすんだよな。で、なんかもうだんだん、そうか、AD の方が怪現象に巻き込まれていくのかなって感じになってきてるんだっけ。でそれを心配していくっていう流れになっていくんだっけ。
そうですね、
はい、で最後、あ、やばい、あの〇〇ちゃんがやばいっていう感じになって夜の街を疾走していくんですよね、鈴木太一監督がなぜか自分で手持ちカメラ持って。
あ、もうあれだけルサンチマンが大爆発ですよね、うん、本当ね、うん、鈴木監督の
まあだからクソガキの告白のなんか前哨戦というかね、あれがクソガキの告白につながっていったのかなっていう。
そうですね、原型ですね、はい、その後全く関係ないけど白石浩二監督の怖すぎの久保さんとかもなんか普通になんか同じような位置づけでなんかね、見てる人たちが恋愛してしまうような感じで作ってあったりとかするから、なんか
久保さんって、久保さんって、まあ、役名
市川さん、
ね、役名では市川ね、あの、うん、役者名が久保さん、久保千佳さん。恋愛要素はないでしょ、それ怖すぎには。
まあ、ないけど、なんか、女性 AD のやっぱポジションっていうのはすごくなんか、印象的
だから、そうそうそう、じゃあもうそろそろ、あの、現代の話というか、2000年代後半から2010年代の話にね、なって、お三方に話を伺っていきたいと思うんですけど、まあ、そういう、まあ、奇妙な、まあ、もう本当もう、イライラさせられるような、もう時間の無駄としか思えないようなものをずっと見てきたんですけど、で、多分、作っている人たちも、一切楽し、なんていうのかな、その、まあ、鈴木太一監督や白石監督はちゃんと楽しんで、表現を追求して作ってきたと思うんですけども、他にしても、もうやりたくないものを作らされてる感満々だったんで、心霊ドキュメンタリーって。誰も作りたくないし、俺も見たくもないのに、見てるっていう、これ以上の無駄はない。100% もう、混じりっけなしの無駄っていうものだったのが、だんだん今はもうちょっと、良くなってきてて、ちょっとね、現代の方に行ってみたいと思うんですけど、じゃあ田川さん、あの、そうですよ、今その女性 AD とディレクターが割とタッグを組んでやるっていう形が普通になってきたと思うんですけども、 どうなんですかね。
あ、女性に限らず、うん、やっぱりその AD っていうものがそのキャラクター性っていうのが、
うんうん、
だっていうのがやっぱこう心霊ビデオがこうなんていうかシリーズが人気シリーズが続いている理由なのかなっていうのはすごく今聞いてて思いました。
まあ、ていうかそのディレクターと AD がある意味主人公みたいになって検証していくっていう探偵ものみたいなものが組み合わさりシリーズ化していったっていう流れはあると思うんですね。で、まあ、その流れっていうのはどっからの怖すぎより前からあったのかな。
ですね、一般的にその言われているのがですね、はい、まあ、そのファンの人たちから言われているのはやっぱ松江監督時代からやっぱそういうのが強くなっていったっていうふうに言われています。
本当にあった呪いのビデオの松江監督から。
そうですね、はい、うん、発刊からですね。松江監督演出を始めたのが発刊からなんですけど、はいはい、そこからこう、AD っていう、キャラクターが出てきてこうやり取りが入ったりとか、あとは監督が露骨にこうカメラの前に出てって視聴者とこう話したりとかして、
あの投稿者と話したり、
ね、あ、失礼しました、投稿者です、ね、は
い、で AD をちょっとお前言ってこい、嫌ですよっていうのを活かしたりとか、
はい、
みたいな。そっか、じゃあちょっとナイーブな話題になってくると、そういう松井監督のあのメンタリティ、あのね、問題になった童貞をプロデュースとかでも問題になったあのメンタリティが割と心霊ビデオのフォーマットを作る原型の、まあ、一要素にはなったのかな。
そうだと、まあ、自分はそういうふうに思ってますね、やっぱり。
じゃあ割ともう負の歴史を初めから背負ってる感じはありますね、心霊ドキュメンタリーというものは、
ね、そのやっぱ、初代の1から7巻までを演出してた中村監督です、うん、はいはい、中村義弘監督に関しては、はい、ね、まあ、今もナレーションやってるんですけど、呪い、うん、のビデオで、あの監督に関してはやっぱこう映像がどういうふうに、映像自体をこう検証することに重きを置いている感じがあったんですけど、うんうん、松江監督の場合はその映像云々っていうよりかは投稿してきた投稿者であったり、うんうん、どういうふうに撮られたかみたいな過程をやっぱどうしても撮りがちな方だったんですよ、
うん、
でそうするとやっぱりその過程の中で過程を検証していく上でやっぱ自分たちが今度主人公にならなきゃいけないじゃないですか、うん、まあ、どうしてもその露出が増えるっていうところがやっぱ大きかったと思う。
そうか、でそれが割と白石監督にも継承されていってっていう感じですかね。
そうですね、はい
はい、
白石監督がどういう経緯で、まあ、白石監督自体は松江監督の紹介で、うん、確か呪いのビデオに入ったっていうふうに、はい、読んだことがあるんですけど、やっぱ白石監督もそのどういうふうに撮るのかっていうので多分模倣したっていうか参考にしてるのは松江監督なんじゃないのかなとは思ってはいるんですけど、うん、
まあ、お二人ともね、あの素人時代からそれこそアンニョンキムチとか、あの、まあ、白石監督の学生時代の映画今日暴力人間とかからやっぱり本人が出てきて、本人が割とアクション動いて引っかき回していくっていうのがあったんで、全然呪い、本当にやった呪いのビデオをやってどうやろうかっていう模索ももちろんあったでしょうけど、元々の作家性が2人ともそういう感じではあったんでしょうね。
そうです
ね、うん、
あとは、松江監督以降の話になるんですけど、はい、呪いのビデオ22巻から演出を務めた児玉和人監督って方がいらっしゃるんですけど、はいはい、まあ、今回その霊賞で大々的に取り上げた監督なんですけど、うん、児玉監督に関し、児玉監督演出をし始めてからよりその何ですか、アシスタントディレクター、はい、AD の存在が際立った感じがするんですよ、はい、なんでかっていうとですね、あの児玉監督自体はカメラに出ないんですよ、カメラの前に出ないんですよ、
うんうん、
自分が撮影してるからっていう理由で絶対出なくてですね、うんうん、呪いのビデオ自体も多分しか一回も顔を出さなかったと思うんですけど、でただその代わりでも取材をしなきゃいけないってことでカメラの前に置いたのが AD なんです。
はいはいはい、
だから松江監督時代は松江監督も出たがりだったので自分の、ま、うん、どんどん出てくるんですよ、うん、で中村監督時代も、まあ、中村監督も出たがりだったので出たっていうのがあったんですけど、うんうん、児玉監督に関しては絶対出なかったので、誰を出すかって AD が出てきて、うん、で自分がなんかやりたくないからお前行ってこいよっていう演出がやっぱあったりとかして、でそのうちになんかそういう戯れみたいなのがあるうちにその AD にどんどん視聴者がやっぱ愛着を持っていって、
うん、
でそれがいつしかキャラクターになっていってっていうので、まあ、例えばあの、まあ、有名になったっていうか、まあ、本当にビッグになったのが、まあ、心霊ビデオ界でビッグになったのがその児玉監督時代に演出法、うん、AD を務めてた岩沢博樹監督ですね、
はい、まあ、まあ、心霊ビデオ界ではビッグになってですね、あの世間的にはあまりビッグになってなかったかもしれないですけども、はい、岩沢さんは、そっかそっか、それで割と どっちかというと、じゃあ出る方から、演者としてファンに人気を博していったのが始まりっていう感じだったんですかね。
そうですね、はい。
ああ、なるほど、そういう流れなんだ。その前でうちら見るのやめちゃったからな、大体。なるほどね、うん。で、そっからだんだんやっぱりシリーズも本当にあった呪いのビデオに限らず、いろいろと出てきたっていう流れですかね、歴史的には。
歴史的には多分そこが結構符合すると思うんですね。うん、やっぱこう、キャラクター性、なんかその心霊映像とは違った面白みみたいなのを、うん、多分視聴者の方たちが見出していって、
うん、
で、こう、やっぱネットとかも発達していったので、Amazon レビューだとかもあったと思うので、うん、そういうところで、岩沢演出さん面白いですとか、どうなるんだこの先はみたいな、やっぱそういう多分リアルタイムの声みたいなのを多分作り手自体も吸収してたと思うんですよ、
ね、ニコニコ動画も大きかったかもしれないね、まあ、今みたいにオフィシャルでやってなくて違法アップロードだったかもしれないけど、ニコニコ動画で上げてやっぱりコメントでツッコミがいあるじゃないですか、
はい、
心霊ドキュメンタリーって。で、映像に対するツッコミもそうだし、心霊映像に対するツッコミもそうだし、その AD とかのキャラクター性があるんだったら、そこにね、また、岩沢何やってんだみたいな感じで、みんなでコメントで突っ込んでいったり、なんか応援していったりする楽しみ方、そういう楽しみがやりやすいコンテンツではありそうだよね。だから、ニコニコ動画も、割と人気の一助になったかもしれないですね。だからまあ、今聞いてみると、まずまあ松江監督はそういう、もともと松江監督も白石監督もそういうメンタリティだし、作家性があるから自分がガンガン出ていったし、AD になんかこうやらせて、ある種やっぱり暴力性っていうものは、お二人とも別にいい意味でも悪い意味でも、作家性の中にあるからやっていって、で、児玉監督の場合は多分自分が出たくないんでしょうね。顔を出したくないっていう。のがまずあって、それの回避手段として AD に無理やりやらせるというかっていう話の順序としては そういうなんか流れになってるのかなっていう気はしますけどね、うん。で、まあそれがうまくはまり、松江白石児玉ラインの AD を表に出すというフォーマットがうまくはまり、あ、これで作っていけばできるじゃんっていうふうにみんなが気づいた。で、そこから心霊ドキュメンタリーのいろんなシリーズが出てきたという解釈で間違いないですかね。
はい、
はい。じゃあそのシリーズ、例えばどういうのが他にあるんですか。
あ、シリーズですか、うん。ですね、シリーズで言うと、ノットファウンドっていう、はい、シリーズがあったりします。
これはディレクターとかは誰が、あの監督というか、あの、まあ、作品としては誰の作品っていう感じなんですか。ノットファウンドは
ノットファンドですか。
はい。
ですね、アムモっていう制作会社が作ってるんですけど、はい、そこからですね、すいません、ちょっと。
結構いろんな人がやってるっけ、あれは、ディレクターは。
いや、ずっと一人です。すいません、ちょっと今。
小賀さんでしたっけ。
小賀さん、はい、はい。小賀ディレクターが、はい。やってます。はい。
あの、髪の毛短い人ですよね。はい、ま、小賀さん、前に垂らしている。はい。はい、小賀さんだから、あれ女性アシスタントですよね。アシスタントか、まあ、芸能人じゃないけど、AD さんの人と、なんか二人でやってる場合多いですよね。
二人コンビで、はい。
はいはい。
でも、もともとノットファウンド自体が、はい、やっぱこう、呪いのビデオがこう盛り上がってきた、
うん、
時にこう、あの、アムモっていう別の会社から、本当は、あの、うん、呪いのビデオに関してはパール企画とブロードウェイの共作なんですけど、うんですね、うん、そこがこう、やっぱ、クオリティの高いものをずっとやって配信してきたんですけど、
うん、
多分それに便乗してアームもこう乗っかってきたみたいな。もともとホラー、まあドラマみたいのは結構量産した会社だったんですけど、うん、そのノットファウンドからこう心霊ビデオに乗り出してきたっていう形です。
そうですね、まあドラマ要素とかもあるからね、もうその頃になってくると映像をただ検証していくだけっていうよりは、ちょっと AD とディレクターのなんかわちゃわちゃって喧嘩したりとか、こうやってやんなきゃいけないんだよとかいう、まあドラマって言うとおかしいけど、まあドラマ的な縦軸のストーリーラインに横軸の心霊投稿動画が挟まっていくっていうフォーマットでいくってことは、まあじゃあそのアームももともとホラードラマとか作ってるから、なんとなくそういうノウハウをドッキングさせたのかなっていう感じなんですかね。
そうですね、そうだと思います。はい。
はい。他にはどういうシリーズありましたっけ？
他ですか、はい、ですね、まあ、その AD が出てくるってわけではないんですけど、はい、まあ、もちろん AD も出てくるんですけど、その AD の存在感はちょっと薄いんですけど、その代わりこう、映像自体にこう、なんか重点を置いてるシリーズがありまして、うん、まあ、封印映像っていう、はい、2010年に始まったシリーズなんですけど、これも、まだ未だに継続中でもう50巻ぐらい出てるんですけど、
うん、
まあ、当初立ち上げた人は、あの制作 初代監督は先ほど言ったあの呪いのビデオの児玉監督です、ね、うん、児玉和人監督が演出を務めて、うん、でまたそこからそれのさらに派生シリーズってわけじゃないです、別の会社で児玉監督が、うん、作ってる作品があるんですけど、闇動画っていうシリーズです、
うんうん、それも割と心霊映像、投稿映像のクオリティで勝負みたいな感じ？
そうですね、はい。本当に映像で勝負する。うん、まあ、一応、AD は、名物 AD はいらっしゃるんですけど、呪いのビデオの時代からの AD をこう、いまだにこう、引っ張ってきて、協力してやってるところはあるんですけど。
会社は違うんだよね。
会社は違います、はい。
あ、もうそれはいいんだ。なんか。
そうですね、そこの事情までは、詳しくは聞けなかったんですけど。はい。はい、
じゃあ、
まあ、そこでちょっとやっぱりこう AD イコールその会社に所属してる人っていうかフリーランスであったりもしくはこう役者さんっていうところが見えてくるんじゃないのかなと思うんですけど、うん、
そうですよね。でも本当のディレクターで本当の AD なんだよね、その人たちは。
いや、そこはちょっと、もちろんその、うん、岩沢監督とかはもともと映像志望で本当に AD として呪いのビデオに携わったと思うんですけど、
はい、
中にはやっぱこうアシスタントで本当に多分役者さんとして登場している方もいらっしゃると思うんですよ、ね、
そうか。でもまあディレクターはさすがにね、演出監督の人は本当に監督の人でだよね。別に他に監督がいて監督役で出てるわけではないよね、はい、全てにおいて。でそうか、ノットファウンドの AD の人はでもあれ本当 AD だよね、多分違う。あ、
そうですね、はい、うん、はい、
あの女性の方は
多分アムモだとちょっと挟んでしまいます。
はい、ハズロさん、はい。
心霊パンデミックとかは AD さんは、うん、タレントさんとかを使ってます、
ね。ああ、心霊パンデミックシリーズもありますね。はい、使う、はい。じゃああれはじゃあより劇映画要素が強くなるっていう感じなのかな。
そうですね。やっぱスタッフの巻き込まれっていうのがやっぱり、うん、呪いのビデオでも岩沢さんとかだいぶ巻き込まれて殴られてたりとかしてたかったんですけど、うんうん、なんかそんな感じにちょっと。AD が呪われるとかそういう回もあったっていうので、
はい、
やっぱりその劇映画要素が強くなってきているなっていうふうに感じます。
そうか、岩沢さんはたまたまあの芸達者で演技もできたから、本当のスタッフだけど演技もできたからいいけど、はい、まあ、岩沢さんみたいな人がたくさんいるわけじゃないから本当に AD がやばいことに巻き込まれていろいろやんなきゃいけないってなってくると、
はい、
もうそこはじゃあプロの役者さん使いましょうっていうことになるんです
そうですね、うん。やっぱ役者として多分入ってきてるのかな。一応役名はあるんですけど、役者さんの名前もやっぱり調べると出てくるので。はい、
あ、そうか。その人の本名っていうか、役、なんていうか、現実の芸名で。
芸名みたいなのもやっぱり出てくるので。
ああ、そうか。だからまああれですよね。まあ言っちゃったもん勝ちだからね。別にうちで AD やってますって言えばいいんだもんね。役者もやってるけど。だからソフトオンデマンド あの社員が AV 入れるのと一緒だよね。
そうですよね。AD やってます
、はい。SOD 社員ですって。SOD 社員は、それは嘘じゃないですからねって。まあ、はい、言えるっちゃ言えますからね。
言えますね。
なるほどね。じゃ逆にその、心霊パンデミック、ごめんなさい、私見てないんですけども、やっぱり他のと比べて、劇要素みたいなっていうか、まあ、その、なんていうの、いろんなことが起こるっていう感じなんですかね。その、検証パートでも。そう
ですね。やっぱなんか AD をすごいよく使うなっていう印象があって、やっぱり AD が呪われてしまってそれをどうやったら、うん、なんだろう、呪いを解くことができるのかみたいな話もあったりとか、まあその、まあ、呪われているその幽霊自体がこの橋の下に埋まってるからそれを掘り返そうみたいな話もあったりとか、
結構だな、ああ
、なんかもうなんかすごい、
幽霊って死体がってこと？
そう、死体、白骨死体を発見したみたいな。
発見しちゃうんですか？やば。
死体っぽいみたいな、警察が何とか言ってるみたいなの、
はいはい、
この後でちょっと出てきたりするので、はいはい、まあ、ちょっとやっぱ劇映画要素が強くなってきてるのかなという、うん、はい、印象がありますね、パンデミックに関しては。
とはいえ、やっぱりその本当に絶対起こってないようなことまではいかないでしょ、オカルトみたいな。
そうですね。本当にまあなんか、ディレ なんだろう、AD の先輩が呪われて死んじゃったみたいなのは出てくるんですけど、うん、まあ、それ以後別に、なんか死後の世界に行くとか、はい、まあ、怖いとか、はい、オカルトとか、ああいう感じにはならない
ので。未来の世界に行っちゃうとか。
行っちゃうとかは、そこまでは行かないっていう感じですね。はい
はいはい、ああ、でもやっぱりそういうカラーがあるんですね。他に、封印映像とかのシリーズもありますよね。
はい。
はい。あれは、立ち位置的にはどんな？
封印映像は、まあ、初期、児玉監督がやられてた時はだいぶ映像要素が強かったのかなと思って、うんうん、まあ、さっき、田川の方が言った、まあ、闇動画につながっていくとは思うんですけれども、うんうん、やっぱなんか役者の、まあ、演技付けつっちゃうとあれなんですけど、まあ、立ち回りとか、まあ、自然な要素で、作り込んで、なんだ、一本の作品としてというか、ドキュメンタリーというか、映像の強さみたいなところで勝負している節があるかなと。
ごめんなさい、その役者の作り込みというのは、投稿映像の中の
こと。投稿映像の中。
でこれさっきから話複雑なんですけど、だ本当にあったわけではないっていうスタンスでお三方はやられてるんですよね。だって投稿映像なんだから、あれ本当一般人の投稿じゃないんですか。あれ嘘なんですか。監督ディレクターが作ったものですか。児玉さんとかが作ったものなんですか。あれそなんかすごい夢が壊れるんですけど、そう言いたいんですか。
すごい、なんだろうな、私としても立ち位置は微妙なあれなんですけど、はいはい、作っているところもあれば、本当に真実味があるところもあるんではないかみたいな。
はい、でも今、長谷さん、投稿映像の中で役者の演技を作り込んでって言ってましたよ。
やめろよ、
うわ、俺、本当の映像だと思ったのに、すげえ夢が壊れた。まあ、さっきからずっと演技、はい、はい、赤井さん、はい。
で、面白い、あ、赤井です。
はい、
で、面白いなって思うのは、はい、吉田さんの話になって恐縮なんですけど、
はい、
この一生忘れられない恋の話の中で、
はい、
あれですね、大島渚さんの、
うんうん、
ドキュメンタリーについて、卒業論文を書かれてたみたいな話があって、はい、ちょっと僕、あの映画ってあれですよね、だからその、なんていうか、かつて戦争していた人たちっていうものがもう、お役目ごめんというか、なんかもう、日本の政府からもすごい、こう、なんていうんですか、厄介者みたいな感じで扱われていて。
例えばね、忘れられた皇軍とかはそうですよね。
そうですね。そうですね。はい。はい、で、なんかその、両目を失明してる男性が、この、サングラスを外して泣くシーンがあるんですね。
うんうん、
で、おかしいんですよね。カメラが、こう、パンする、映ると同時に、サングラスを外して泣くんです、ね。
うんうんう
ん、それって、あれって本当か嘘かって言ったら、
うん、
まあ、だいぶ嘘寄りじゃないですか、やっぱりなんか。
こういうシーン撮りましょうって、大島監督と打ち合わせてやったっぽいですよね。
はい。そういう風にしか思えないっていうところがあって、うん、つまり、あれって、でも、そこで傷ついた人がいて、本人たちがそういう主張がある、うん、なんかまあ、大島渚との共同みたいなことを含めて、やろうとしたら、うん、それはもう、本当なんじゃないか。
そうですね。
はい。はい、なんで、だから今、ハスノさんはそういうふうな言い方をされたんですけど、僕も心霊ビデオを見ていく中で、はい、なんていうんですか、本編の画面、本編の投稿映像には幽霊存在しなくて、
うん、
リプレイで出てくるやつがあるんですよ。
はあ、は
あ、マジで意味わかんないじゃないですか。
はい、意味わかんない。
リプレイしたし、ずるいんですよ。だからなんか今何か映ってたって見返そうとしても、うん、そこに何も映ってなくて、
うん、
リプレイされた瞬間にだけ、なんか幽霊が映ってるみたいなものがあって。
ほう。
それは、もう、大嘘じゃないですか、言ってしまえば。
うん、だから、そうですね、お気づきになっただろうか、のリプレイでだけ出てくるって、
はい、うん、それはもう、だって、本編内に存在しないんだから、お気づきになれるはずもないし。
そう、ごめんなさい、狙いじゃなくて、そういうリプレイしたら、幽霊が出てくるっていう心霊映像ですっていう狙いではなくて。
なくて、もう、お分かりいただいただろうかって言われて、後で、リプレイされるんですけど、リプレイされたとこにしかいない。だから、どんだけ前に返してもいない。
今、リプレイ自分でできるのにね。本編をさ、自分で自主的に視聴者がリプレイすることもできるけど、それでは出てこないですよね、もちろん。
はい。なんで、はい、もうそういうのとか、やっぱ、おしまいさんとか考えたら、うん、もうそれは、今、作品というか、まあ、映像をこう立ち上げて、受容してる瞬間が、もう本当なんだっていう捉え方でいいんじゃないかなっていう。
それはヘリクツだよ。いや、だって、いや、それって、大島の今のね、忘れられた幸運の話とか、原和夫さんとかね、奥崎さんを消しかけてね、いろいろやらせたとか、 もう広い意味ではやらせになるかもしれないけど、それはまあでもそれはそれで真実じゃないですか、はい、っていうことですよね。それはわかるんですけど、はい、それと投稿映像を投稿映像じゃなくてディレクターたちが作ってるのと次元が違うじゃないですか。嘘の次元が。いやめちゃめちゃカメラに指差しながら喋ってますけど。
いやでもやっぱり、はい、なかなかそのあまりにもなんていうんですかね。うん、さっき松江監督の話があったじゃないですか。
うん、
松江監督とか本当にひどいというか、松江監督と児玉監督って明らかにやっぱ切断線が非常にあって、
はいはいはい、
松江監督って例えばなんか呪いの鳥居とかをくぐった瞬間に、
うん、
この取材スタッフが呪いの鳥居とかをくぐった瞬間に、うん、くぐる瞬間をめっちゃ遠くで収めたかっこいいカットが入る。
あー、なるほどね。
それ見た瞬間に、はい、なんか確かに映画っぽいし飽きないし面白いって思うんですけど、うん、それってもうあこれあ撮影されたもんなんじゃんって思っのも同時にある
ね、よく川口浩探検隊で洞窟の中から撮ってるっていう、まあ、カモン達夫が歌ってるようなね、ありえないカメラの位置から、まあ、撮影班が何班もいたんだったらいいけどっていう、でもそんなわけないし、自分たちの主観視点ではないところとの上からの客観的な視点も混ぜた方が映像作品としては非常に見やすくなるしよ。
そうなんです。で、見やすくはなるし、退屈も全然しないんですけど、うん、やっぱりそれって、その最初の児玉監督とか、それこそ中村監督の頃にあったような、何が起こるのか、いつ何が起こるのかわからないみたいな、ドキドキ感みたいなものとか、うん、それがともすればこう失敗して退屈になっちゃう感じ、うん、何やこれみたいな感じになっちゃうものもない。うんうん、映画なんですね。
そう。だからまあやっぱり、まあそれは我々怪談業界から言えば、やっぱり実話怪談、があまり好きじゃない人。
そうそうですね。
ホラー小説、小説が好きで、
はい。
実話怪談はあんまり興味なくて、っていうタイプの人、っていう感じですな。こっちの、業界に。
僕もすごくそれは本当におっしゃる通りだと思いますし、はい、やっぱりその上で、名称の中でも書いたんですけど、やっぱり、いろいろその、セクハラっていうか、教養問題みたいなのがあると思うんですけど、うん、それに結構直結してしまうっていうか、
ああ、精神性として。
こうだからこうだよねって、脳内にあるものをこうやるよねっていう話であって、はいはい、やっぱ、心霊ドキュメンタリーみたいな、何が起こるか分かんない性とか、まあ、弓、う、枝、ん、的なって言ったらあれですけど、はいはい、そういうことを考えたら、やっぱ、児玉監督とは全然やっぱちょっと違うなっていう。
なるほどね。世界がどうなっていくのかっていうことの方に興味を持つ人と、はい、自分の脳内の世界を、こう具現化していくことにこだわりを持つ人がいて、別にどっちが上か下かじゃないんだけど、こと心霊ドキュメンタリーにおいてはあんまり自分の脳内を具現化する方向に行ってほしくはない気はしますよね。そうジャンルの命題として、
結局松井監督とかだったら映像見なくてもいいんですよ、言ってしまえば。別に、
はいはい、
なんか聞いてなんとなく受け取ればいいみたいな。さっきおっしゃったように、そのリプレイだけで出現するやつとか、まあ児玉監督の作品とか中村監督の作品とかっていうのは、うん、本当に画面をこちら側が没入っていうか、まあ、なんていうの、集中してこっち側もアクセスしていかないと、うんうん、全く何もわからないっていうことがある、ね、ここは全然違うなっていうふうに。
まあそうだよね。だからやっぱり実話怪談もそうだけど、一定のきちんとしたリテラシーを持ったファン
はいはい、はい、
であればすごく楽しめるけど、うん、でもじゃあそうじゃない人たちも巻き込もうとしてね、やっぱり全然心霊ドキュメンタリーとか実話怪談に興味のない人も、まあ、広く見てもらおうとしたら、ちょっとそういうアプローチになっちゃうのかなっていうのを松江監督の立場に立って考えたらね、
はい、
うん、そういういたしかゆしはあるのかもしれないなとは思いますけど、うん、でもやっぱりその、うん、教養問題、童貞をプロデュース教養問題と根っこが一緒だっていうのは非常にうなずける話ですね。うん、で児玉監督の方はもうちょっとこれは、ね、言ってみれば実話怪談なんだから、心霊ドキュメンタリーなんだからっていう方向の、まあ、世界観というか価値観というか、
はい、インタビューの方とかでも、はい、見たんですけど、やっぱりその役者がどういう反応するかを引き出そうとするみたいな、
うんうんうん、
ことをおっしゃっていて、僕がすごく好きなのは児玉監督がやってる闇動画シリーズなんですけど、はい、闇動画シリーズの、具体的な話になっちゃうんですけど、
はい、
25っていう、まあ、一番後の作品があるんですけど、うん、それの中で、なんかその、キャンプして外で泊まってる、そのカップルがいて、うん、外に出たら、外になんか、めちゃめちゃなんか、なんていうんですか、石が積み上げられてて、なんか怪しい、なんかその、風景みたいなものが一夜のうちに出現してるんですよね。
うん、
それを見た、その、カメラを回してる人が、女の人が、あ、なんかこれアートっぽいね、
うん、
絶対それって、 なんか、なんていうんだろう、脚本だったら書けないし、しかも素の反応にしてもちょっとこう、なんか飛躍するっていうか、うんうん、ちょっとかっこよすぎるんですよね。はいはい、やっぱ、そこに非常に児玉監督らしさを感じるっていうか、で、その話を聞いたら、やっぱりそれはあの役者の方のアドリブだっていう気もして、
うんうんうん、
そういう、なんていうんですかね、共同していくみたいな、その本人が脳内で作り上げた作品ではなく、うん、役者から役者をもっと見つめて、どのような反応を引き出すのが面白いかっていうところを突き詰めていくような感覚がして、好きです。
だからまあドキュメンタリー的な手法、まあ、ドキュメンタリーなんだけどね、ドキュメンタリーつってんだから、はいはいはい、だね、そう、まあでも、ドキュメンタリー的なやり方でこうやっていくみたいな、だから劇映画で言えば、まあ、なんだろうな、是枝監督風味というか、なんですけど、はいはいはい、だから、でもその赤井さんの言い方も、それ、ドキュメンタリーなんだから当たり前じゃないですか、何その。見てアドリブってどういうことですか？アドリブも何もないですよ。だってドキュメンタリーなんだから。
本当にやばいのは、その、はい、あれなんですよ。その25はもう幽霊ですらなくて、大量の UFO が出て、なんか出てきて、囚人が攻めてくる。
はい、攻めてく
る。それは、もう、はい、果たしてある種の何かを超えてるみたいな。
そうっすよね。まあ、ちょっと行き継ぐ方向性としてそれはあるんですけどね。オカルトみたいなね。はい、もうドキュメンタリーのはずなんだけど、そこの、域地を超えちゃうっていうところがね、
はい、
そっちの方向もあるからな。いや、まああとはじゃあ監視カメラかシリーズとして触れておきたいのは、寺内監督の監視カメラ、あれ寺内監督だけじゃないんだっけ、あの基本的に寺内さんですよね、監視カメラって。
初期は、まあ、あの福田監督とかも、はい、いらっしゃったんですけど、
はい、これも、ね、ごめんなさい、どういう感じの特色があるんですかね。
これに関してはですね、まあ、初期はですね、立ち上げ当初は呪いのビデオで、11巻から演出を務め、11から15巻を演出で務めてた、坂本和之監督っていう方がいらっしゃるんですけど、はい、まあ、呪いのビデオを、まあ、こう、盛り上げた人を結構重要な人物なんですけど、
はい、
その坂本さんがこう監視を務めて立ち上げたんですけど、うん、
はい、
まあ、初期は福田監督とかいて、まあ、割と監視カメラって言ってるんで、監視、まあ、皆さんが、普通のその文字通りあの監視カメラなんですけど、その監視の死が、はい、死の死になってるんですよね。
そうですね。
死ぬの死になってるんですけど、はい、なので、まあ、その文字通り、基本的にこう監視カメラで撮られた映像を紹介するみたいな、スタンス
な
んです
よ。なるほど。じゃあ、自分たちがカメラ回してディレクターと AD がやっていくっていうよりは、無作為に撮られてしまった、映されてしまった監視カメラ映像みたいなものばっかりっていうこと。
まあ、監視カメラって、まあ、その、街の上にがついてるような、はい、であったり、あと、車の中からの、
はい、ドラレコとか、
はい、ドラレコとかであったりするんですけど、はい、まあ、そこでそれが、まあ、投稿映像になってるんですね。でそこからまた検証するっていうのは、まあ、本来の、
うんうん、
心霊ドキュメンタリーと同じ流れを組んでます。
じゃあ、一番初めの取っかかりの投稿映像はだいたいそういう無作為の映像 で、ね、そっか、それで今成り立つんだ、その括りで、その縛りで。
まあ、でも基本的に監視カメラに関してはやっぱその後の検証のところに重きを置いている作品で、
はいはい、
そこで割とこうギャグ要素が強かったりするんです
けど。そうなんだ、
はい、
ストイックかと思いきや、初めその縛りだけ聞くとストイックなのかなと思ったら割とギャグ要素強いんですね。
でそのギャグ要素が強くなってきたのは、うん、寺内監督が演出を務めて、うんうん、あたりからなんですけど、
あ、
まあ、
はいはい、
と面白いなんか暖色霊とかいうのが出てきたりとか、まあ、ちょっとギャグを狙った、まあ、私は透明人間ですとか、うんうん、本当になんかこう透明人間になった男の取材をしたりとか。
見れないじゃん、透明人間だったら。
こう帽子だけこう浮かんでるとか、巧妙な合成を使って、高度な合成を使ってるんですけど。
合成じゃないんですけどね、本当に透明人間って、本当に映ってるんですけどね。
はい、まあ、なんかちょっと笑いもあったりとかして、うん、まあ、笑いとその恐怖の、笑わせてるんだけど、最後結構怖くさせたりとかっていうところのその強弱が結構強くてですね。
いいですね。だからまあ、寺内監督は、私もまあ、皆さんほど見てるわけではなくて、本当にささっと、まだこれからちゃんと見るぐらいなんですけど、やっぱり多少この心霊ドキュメンタリーの歴史というものがやっぱり積み重なってきて、ちょっとずらすというか、パロディ化するというか、またなんかこうね、再構築であったり脱構築であったりみたいなやり方を するタイプなのかなっていうのが、それこそ心霊マスターテープを見てると思うんですけどね。そういう感じでやってます。
あ、心霊マスターテープは本当その通りだと思います、はい、
あれはどういうシリーズ、シリーズというかまだ2つ2作品しかないですけど、どういうのでしたっけ。
あれに関してはもう基本的に、まあ、さっき今名前を挙げた本当にあった呪いのビデオ、あとノットファウンド、
はい、
心霊パンデミックの、はい、あとはまあそれです、心霊ビデオ界のドンの中村義弘さんですね、
はい、
がこう集まってこうみんなでこう、まあ、追跡調査をするというか、その、はい、発見された心霊映像をそのメンバー全員で調査していくって話
です。でどんどん意識不明の渋滞になってきますけどね。
そうですね、
あの人たちが。
なので本当に、はい、まあ、あの監督自身作り手側も、まあ、言ってる通り、うん、心霊アベンジャーズって言ってるんです、
うんうん、もう作品の中で言ってますからね、アベンジャーズみたいにって集めようよって。
だからその先ほど言ったノットファウンドの古賀さんであったり、はい、あと AD の杉本さんだったり、うん、はい、呪いのビデオでいうところ の岩沢監督、
はい、
菊池監督とかも出てきて、うん、みんなでわちゃわちゃするみたいなのが、やっぱそこのキャラクター性的なところをちょっと楽しむ、話ではあるんですけど、
はい、
ただそれだけじゃなくて、やっぱ本当にそもそも呪いのビデオ自体がやっぱこう一般の視聴者から送られてきたその投稿映像を紹介し、うん、その過程を検証していくドキュメンタリーシリーズであるっていうのを、公式の呪いのビデオは巡ってるんですよ、うん、
はい、
でそれをちゃんと忠実にやろうとしてるのが心霊マスターテープだと自分は思ってて、
はいはいはい、
その検証どんな風にこの映像が撮られたかっていうのを、普通のやっぱ呪いのビデオだと、まあ、長くてもやっぱ1時間とかなんですけど、うん、まあ、でも短いとなんか20分とか、うんうん、10分とかで終わっちゃうんですけど、
大体それぐらい
ですよね、本当にそこに物語、なんでこれ撮られたんだっていう物語みたいなのもこうどんどん検証していくんですけど、
うん、
まあ、心霊マスターテープに関しては、あの第1作目に関しては、あの、まあ、呪いのビデオが最初の心霊ドキュメンタリーかと思って中村監督に寺内監督が聞いたんですけど、うん、いや俺じゃないよっていうところ始まるんですよ。
本当はもう
80年代にもっと古いやつがあってよっていうのを聞いて、うん、そこを探っていくって話なんですよ。検証っていうか、そうですね、そのビデオを探し求める話なんです。
そうですね、だからそれこそ心霊ドキュメンタリーの歴史というものを掘っていくっていう、物語とテーマが直結してる、
そうですね、
ですよね、はい、うん、で大体みんな意識不明の渋滞になっていくっていうね、ディレクターたちが変なその巻き込まれるみたいな感じでね。
そうですね、岩沢監督も最後、はい、なんか自分が霊みたいになって出てくる
っていう。俺、ね、最後までまだ見てないですよ、まだね、第5話ぐらいまでしか見てない、4話か5話まで。あれね、エンタメーテレに加入したら見れるし、まあ、有料とかでね、いろいろ。
アマゾンプライムでも今、多分。
いや、1話しか見ないんですよ。1話だけで。
あ、1話だけだ
った。はい。シーズン1の1話だけで、続き 見ようと思ったら、エンタメテレか、あと U-NEXT とか、とかに加入すれば見れます。大体は他のシリーズものも、何らかのチャンネルに登録すればできますよね。ギャオで見れたりもするし、無料で。あとは、アマモのニコニコ動画のチャンネル。に加入すれば、はい、封印映像とか、ノットファウンドとか見れますよね。
そうですね、最近のやつはだいたいサブスクで配信されるっていうのが、うん、多いので、そこをチェックしてもらえると確認できるかなとは。
で今言った、ね、ものをざっと見るだけだったら、まあ、こんなこと言ったらですけど、お試し期間の、ね、無料1ヶ月とかの期間だけで見れるっちゃ見れますからね。
そうですね、
はい、
ビデオマーケットとかだと、闇動画とか封印映像、とかもたくさん配信されてますので、うん、安価で、いっぱい見ることができます。
どうせね、家から出れないんだから、ずっと部屋にこもって心霊ビデオ、心霊ドキュメンタリー見るのもオツなんじゃないですかね。
そうですね。
本当にそう思ってる。
やっぱ心霊ビデオって短いのが結構いいと思ってまして、はいはい、いいと思っててですね、うん、まあ、大体1本60分ぐらい、60分切ってるものもやっぱあったりするので、うんうん、その映画ほどその時間の拘束がないと言いますか、
ちょっと合間に見たりとかね、
はい、
寝る前にちょっと見るとかはね。しかもその60本の中の60分全部1本で続いてる方が少ないから、20分だけつまんでみるとかでも全然いけますもんね。
はい、
そうなんですよね。
まあ、今挙げたものだとやっぱ心霊マスターテープは、うん、 いろいろ見てきた後の最後のこう、まとめとして見ると、よりその今、吉田さんがおっしゃった通り、その歴史っていう意味で、心霊ビデオのこれまでの歴史をやっぱまとめてる作品ではあるんで、
はいはい、
やっぱどうしても今の、作品って、まあその、まあ、霊書の中で聞こえいただいた木澤聡さんの論考の中で、うん、今の幽霊って、こう、まあ、心霊ビデオの表現って、こう撮影と同時にこう幽霊が出てくるんですよ。で撮影者も気づいちゃうんですよ。幽霊に
昔は、ね、まあ、それ気づかなかったもんね、普通に
今まではその撮ったとこ見返してて後で気づくってパターンが多かったんですけど、
うん、
今はもうその結局、まあ、インターネットも発達してきてこうリアルタイムでこう、まあ、配信とかもあるじゃないですか、
うん、
なのでこうリアルタイム性みたいなものをこう重視されてるから、うん、まあ、幽霊も目の前に出てきてるんじゃないかっていう、まあ、そういう考察があるんですけど、本当その通りなんですよ。
はいはい、
なんですけど、例えばでも心霊マスターテープでその過去に撮られたこのビデオをさ、うんうん、探しに行くっていう、その歴史を追うみたいなところもあったりするので、うん、なんて言えばいいですかね、こう、まあ、先ほども言った通り、昔のはこうリプレイして後で気づくってところがあったりするので、うん、まあ、どうしてもこの心霊ビデオって、まあ、解雇的な人と信者になると、
うん、
こう後でこう撮ったものをこう見返すメディアじゃないですか、ビデオって本当は。
だから心霊写真と同じだったんですよね、本来は。最初の頃は。
そうですね、はい。
はい、だから、まあ、現像プリントっていう段階を経て、そして、時空を隔てて確認するメディアだったのが、まあ、10年ぐらい前かな、からは、もうすっかりリアルタイムで見れるようにはなりましたもんね。
なので、そこの、何ですか、リアルタイム性とはまた違って、その時間の記録してるメディアだってことをすごく意識させてくれるのが、本来のその呪いのビデオであったり、のテーマだ、自分は、その、描いてきたものだと自分は思ってるんですけど。
リングなんかまさにそうですもんね。
そうですね、はい。まさになんかそれをこう、探そうとするのが心霊マスターテープだったりするんですけど、過去のその何十年前のビデオテープを本当に探そうとするって、歴史を追おうとするっていう。
はいはい。
で、まあ、あと、心霊マスターテープ2だと、ビデオ、今度ビデオじゃなくて、今度心霊フィルムなんですよね。
うんうんうんうん。
フィルムを探すって、またさらにこの時代がっていうところで。で、うん、物語もどんどんこの現在と過去を交錯していくみたいな、すごい、展開になってくるんですけど。
なるほど。うんうん。
そのメディアの時間性みたいなところと、その、まあ、テーマみたいなのが、こう、リンクするのが心霊マスターテープだと思ってて。だからそういう意味でも、いろんなこう心霊ビデオをこう流れで見た後、最後に見ると、寺内監督なりのこう心霊ビデオ誌なんじゃないのかなっていうのがすごく分かりました。
じゃあ、呪い絵からずっと歴史をたどって見ていった方がいいですね。幽霊インタビューとかも探してね。まあ、見なくていいよ。見なくてい
い。お時間ある方はもう呪い絵の。
まあ、呪い絵じゃなくて、まあ、普通に、まあ、なんだろう、白石監督とか、本当にあと呪いのビデオあたりから、まあ、こう、全部見る必要はないからね、ちょいちょいつまみながら見ていくといいですよね。
あと、すみません、補足になるんですけど、
はい、
呪い絵って実は2作ありまして、はい、吉田さんたちがおっしゃってたのが、カタカナで普通に呪い絵って書いてあるやつなんですけど、実は2017年に、はい、呪いに家って書いて、呪い絵っていうやつ
なんです
よ。
なんでタイトルを継承するのかと思いましたけどね。はい、ありますね。
で、そっちの2017年版の方は、もともと呪い絵と、本家呪い絵とは全然関係ないんですけど、はい、これに関しては、ルームロンダリングとか、事故物件の、がこう都市伝説として話題になったので、それの内容を組んだ作品になってまして、まあ、ルームロンダリングする人が、実際にカメラを持って体験した映像、投稿映像が紹介されるみたいな話なんですけど、まあ、それは非常にクオリティの高い作品なので。
何と違ってですか。
本家と違って。
本家なんだ。カタカナの方が本家。はい。
ぜひその合わせて2つ
使っ
ていただければと思います。
ちょっと一旦じゃあ前半終了しましょうか。はい。